さあ、マンスリー高知大学のコーナーです。今月のテーマは学問を広めるための研究セミナーおよびコミュニティについてということで、このテーマだけ見るとですね、高知大学のすんごくこうお偉い先生にねお話を伺うのかなと思いきやですね、実は今日お迎えしているのは高知大学理工学部数学物理学科の学部3年生赤上空さん、ズームつないでご出演です。赤上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、学問を広めるための研究セミナー、もうだって学問を広めるためっていうところがですよ、もう立ち位置が教える先生の立場っていう感じじゃないですか、なんか
そうです ね
これすごいなと思うんですけど、じゃあ早速なんですが、最初にシード主催のオンラインセミナーというところからお話し進めていきたいんですが、まずはこのシード、 CEED と書いてのシードという、まあ、団体ですよね。こちらちょっとご紹介いただいていいですか。
はい、こちらのシードっていうのは何かと言いますと、僕が学部1年のですね秋に立ち上げた、コミュニティというか団体でして、主にはその学問面白いなと思ったことを一緒に勉強しよう、共有しようっていったところから、始まった団体なんですけど、ちょっとコロナウイルスの蔓延のきっかけで対面で活動ができなかったってこともあって、最近ではオンラインセミナーっていうのを中心にですね開催していて、こちらはですね高知大学の学生さん以外でも誰でも聞けますよっていうような形にしていて、最近ですと下は小学生から、上はですね、はい、もう一般人とかもう大学院生、研究者の方まで、もう本当幅広い方がですね参加していただいているようなオンラインセミナーとなってまいりました。
すごいですね。そしてこのシードと他の大学の、まあ、自主ゼミサークルと協力して統合ゼミコミュニティっていうのを設立されたんですか、これ。
あ、はい、そうですね、こちらも、大体1年半ぐらい経ったのかなっていうふうに思うんですけど、シードはオンラインセミナーをやる団体として最近は活動してるんですけど、日常からなんかこういう活動ができたら面白いのかなっていうふうに思って立ち上げたのは統合ゼミコミュニティですね。
ということはオンラインセミナーのように、何でしょうね、まあ現実世界でいうとなんか会議室借りてみんなで日時をこう決めて、そこの場に集まるっていうような、まあそういうイメージだとすると、もっと日常的にもう気軽に会話するように多岐にわたってっていう、そういうのがこの統合ゼロコミュニティの、まあイメージなんですか。
はい、そうですね、もう本当になんか、まあ普段だったら例えば大学だと図書館とかに行って、なんか隣の人が面白い話をしてて、何の話してんのって気軽に聞けた時代っていうのが僕の1年生の頃はあったと思うんですけど、今っていうのはやっぱりなかなかうまくいかないというのを、なんかそのどうにかしてオンラインの中で再現できないかなっていうふうに試行錯誤したのがこちらの統合ゼミコミュニティでして、普段のなんか作業ツアーとか雑談っていうのに入るだけでもうシードの講演さながらのですね雑談ではあるんですけど、いろんな分野の雑談が聞けるみたいな、そういうコミュニティとなっております。
はあ、そうですか。いや、今のお話聞くとですよ、この例えが合ってるか分かりませんけど、こう深くて広い井戸端会議のイメージがなんか勝手に僕は浮かびましたけどね。
そうですね、ある意味でここは広め市場みたいな思うのが多分
確かに
一番広いかなと思って、やっぱりそのなんとなく席に座ったんだけど、うん、隣の人となんか話になったりするじゃないですか。そういうノリっていうのがなんかある意味オンラインで、しかもなんかちょっと学術的な話からもっと広い話までできるようなコミュニティになってきたのかなというふうに思います。
はい、なんだかその広め市場っていう例えはすごくストンと落ちましたね。それ僕が言ったことにしたいですね、はい、ちょっとそうか。でもいや、そうやって言われてみるとなんだかここ高知だからこそこういうオンラインコミュニティっていうのがなんかできたというかね、そういう素地があったかなっていう気もちょっとしてきますね。
そうですね、なんか去年の夏に、これシードなんですけど、うん、シードの夏にも大きなセミナー5週間ぐらいにわたってずっとセミナーやるみたいなことをやったんですけど、その時のテーマがまさしくその高知に、お客っていう文化があります。お客っていうのはその普段、仲良くしてる人からもう県外の人まで初めて知った人ともなんか平等に返杯を交わして仲良くなろうっていう文化だと思うんですけど、それの学術版をやろうじゃないかということで、もう普段はなんか話さないような分野の人、普段は話さないような学年とか 違う地域に住んでる人たちと自分の興味っていうのをある種そのお酒に天杯に例えてもう交わし合おうじゃないかっていうテーマでやったので、やっぱりその高知だからこそこのコミュニティ運営っていうのができたのかなというふうに思います。
なるほどね。いや本当にね、赤上さん、まだまだ喋っていたいんですけど、もうあっという間のお時間で、最後にですよ、学部生の論文執筆についてっていうお話進むんですけど、これ赤上さんの論文執筆っていうことなんですか？
あ、はい、そうですね。僕が、筆頭著者として、学部のうちに、2本ですね。片方は、国際誌のアメリカの物理学会が出しています、フィジカルレビュー A という雑誌で、もう一つの雑誌が高知大学の理工学部の起用論文として出したので、合わせて2本の論文を、筆頭著者として書かせていただきました。
へえ、すごいですね。その1本目の国際誌ってどういうこと書いたんですか？
あ、はい、これはですね、冷却原子気体っていう分野でもしかしたら実現できるんじゃないかなっていうような理論提案をして、今まででは普通はこうなりませんねっていうふうに言われていたものを、こういう条件下だったらもしかしたらできそうじゃないですかっていうことを提案させていただいたというような論文になっております。
ほう、それってやっぱりすごいことなんですかね。そこに書いてあることっていうのはね、これまでね、そういうことは考えてこられなかったっていうことですよね。
はい、そうですね。大学の物理の教科書だったらもう全部揃えて普通はこうですよねっていうふうに書いてることを、
うん、
いやこういう条件だったら、いや従来の当てはまらなくてもよくないですかっていうことを見つけたというような論文
なんですって。すごいことになりそうですよこれは。そうですか、
はい、
っていうことはひょっとしたら数年後、いや数年後はちょっと早いかもしれないですけど、十数年後には教科書がちょっと変わってるかもしれないっていう、ひょっとしたらね。
そうです、はい、もう知れないです
ねそれだけでもすごいですけど、この2本目のですよ、高知大学理工学部起用、はい、これ具体的にどういうこと書いたんですか？
はい、こちらはですね、高知にあります、アクトランドさんっていう人力の遊具とかで遊べるところがあるんです、
はい、
そちらにあります、普通の遊園地であるようなバイキング、あれの人力版が実はありますけど、うん、なんかその中を例えば走り回ったら、我々ブランコ乗るときに足を伸ばしたり縮めたりして、うん、立ちこぎだと足を伸ばしたり縮めたりしてすることによってどんどんどんどんブランコ焦げると、
うん、
それと同じようにライジング号を人が中を走り回ったら、
うん、
ライジング号も焦げるんじゃないのかなっていうのをちょっと理論の中で確かめたっていうような論文になっております。
はい、ライジング号の中で人が走り回る、そこで、起きるその物理の話っていうことで論文にまとめられた、はい、
そうですね、ブランコと同じ原理を使ってあげたら、はい、ライジング号も焦げてしまう、走り回るとどんどんどんどんライジング号の動きがどんどん大きくなっていくみたいな現象って起きてもいいんじゃないかっていうのを理論の観点から見てみたというような論文となっております、
うん、あ、そうなんですか。すごいこと考えられますね
ありがとうございます。
いや今後の話に展開によってはね、だからさっきの1本目の国際史のそのね話じゃないですけど、教科書の内容がひょっとしたら変わるかもしれないっていうね、えそんなこともなんか感じられますし、あとはその話がどんどん戻りますけど、統合ゼロコミュニティで得られるその知見だったりとか、そういうものがどんどんその物理だけを勉強していただけではなかなかこう学べないようなことを多角的にも学べるし、それこそ重層的にもこう学んでいける、そういうところから生み出される新たな物理だったりね、え期待は大いにこれは膨らみますし、赤上さんなんかできそうな気がしますねすごく成し遂げそうな気がしてますね。今後の進路なんてなんか考えてらっしゃるんですか、はい、その大学卒業されてからの、
はい、あ、そうですね、大学院に進学しようと思ってるんですけど、大学院はちょっと高知大学の方でなんかもっと高知でやれることがあるというふうに僕は思っているので、
うん、
大学院もちょっと高知大学さんの方をちょっと志望してみようかなというふうに思っております。
いやもうそれぜひにですよ、それはもうありがたいお話ですいや本当に今後の活躍もね期待しております。
ありがとうございます。
はい、というわけでもう本当あっという間の時間になりました、今回はですね、高知大学理工学部数学物理学科の3年生赤上空さんとズームをつないでお話伺いました。いや赤上さん本当に楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。